お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはバプテスマのヨハネ殺される、イエス様退かれる、空腹の人々を養われるイエス様、そして水の上を歩かれるイエス様。今日の聖書の箇所はマタイの福音書14章1節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイによる福音書14章の学びに入りますが、王なるイエス様の拒否、そして宗教的指導者たちとの衝突は続きます。そしてこの章は、物事が危機に向かって動いていることを記録しています。ヘロデが誓いを守らなければならないという口実で、バプテスマのヨハネは殺されます。これは究極的には、イエス様に悪の手を下す、光と善に対する公然な敵対行為です。そしてイエス様は、ヘロデの邪悪な手が及ばないところに退かれます。なぜなら、イエス様の時はまだ来ていないからです。マタイによる福音書14章1節から2節。その頃、国主ヘロデは、イエスの噂を聞いて、侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。これはヘロデとその当時の無知な人々の迷信でした。どれほど多くの人たちが星占いや占星術の図表に従っていることでしょうか。人間はもともと迷信的なのです。あなたが神様の言葉から離れた途端に、あなたも迷信的になります。自分たちを無神論者だと呼ぶ人々でさえも、カルトや何々主義や異教に走っています。そして私たちは、あのように学識のある人たちがそのようなものに関わることに驚きを感じます。イエス様の働きは、王座についているヘロデ王が気づかずに済むものではありませんでした。ヘロデという王は、家族全体が悪漢の集まりの出身で、彼らは紀元一世紀のマフィアでした。この章の最初の数節は、すでに起こったことの回想シーンです。ヘロデがイエス様の説教のことを聞いたとき、彼はその場で恐れと迷信に満たされました。ヘロデがバプテスマのヨハネを殺したからです。そして彼はヨハネを主イエスと結びつけました。ヘロデはヨハネが死人の中からよみがえったと信じ、彼の恐れは狂気に変わりました。なぜなら彼はバプテスマのヨハネを完全に排除したかったからです。ヘロデという男は酔っ払いで、腐敗して、品性の落ちた弱い人間で、そして人殺しでした。ヘロデはすでにキリストの先駆けであったバプテスマのヨハネを殺し、今度は主イエス・キリストご自身を殺そうと準備していました。これに続く数節は、バプテスマのヨハネの死をめぐる状況を説明する回想シーンです。3節。 実はこのヘロデは、自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヨハネを捕らえて縛り、牢に入れたのであった。ヘロデがすでにヨハネを捕らえていたことに注目してください。これは過去の行動です。ヘロデはヘロデアのことでヨハネを牢に入れていました。ヘロデが他の人々にどのように影響されているかを見てください。ここではヘロデア、そして後には他の人たちによって右に左にと影響されています。ですから彼はすべてのことを他の人たちからの承認を得るために行っていました。4節。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。バプテスマのヨハネはヘロデの不道徳に反対しました。5節。ヘロデはヨハネを殺したかったが、群衆を恐れた。というのは、彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。ここでヘロデが群衆を恐れていたことがわかります。6節。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊って、ヘロデを喜ばせた。ヘロデは公職でみだらな男で、その時自分の兄弟の妻と住んでいました。バプテスマのヨハネがそのことを糾弾したのです。七節。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。おそらくヘロデはこの娘が何か物質的な何かを欲しがると思っていたのでしょう。八節。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。母親のヘロデアはヘロデの名にふさわしい人物でした。彼女のリクエストは、復讐のための残忍な欲望に突き動かされた残酷でサディスティックなものでした。なぜなら、ヨハネが彼女の不道徳も糾弾したからです。9節。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。ヘロデは自分の誓いを守らなかったら、ゲストは自分をどう思うだろうと恐れました。全く狂気の沙汰です。十節から十一節。彼は人をやって、牢の中でヨハネの首をはねさせた。そして、その首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを、母親のところに持って行った。この記事はその当時の社会がどういうものであったかを明らかにしています。バプテスマのヨハネの首は跳ねられ、その首は盆に乗せられてこの娘に与えられたのです。人間の性質というのはその当時から大して変わってはいません。色欲と殺人は現代の社会の一部ですと。マギー博士は述べています。十二節。それからヨハネの弟子たちがやってきて、死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。ヨハネの弟子たちは、ヨハネの遺体を引き取って丁寧に尊敬を込めて葬りました。その後、主イエスは退かれました。なぜなら、主はヘロデの狂気さを知っており、また主の時はまだ来ていなかったからです。十三節。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。 すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。主は船でガリラヤ湖を渡られました。でも群衆はガリラヤ湖の岸辺をぐるりと回って、反対側で主にお会いしました。この時イエス様がどれほど群衆に人気があったかがよくわかります。4節。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。主はこの日何千人もの人々を癒されました。主がなされた奇跡を今日癒しを強調するカルトと同レベルに置くことは神様に対する冒涜です。なぜなら、主がこの時なさった奇跡は明らかに全能の神様の御子イエス・キリストにだけ可能な奇跡だったからです。五節。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから、群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食べ物を買うようにさせてください。弟子たちのこの時のアドバイスは、人々を村に送ることでした。六節。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。五千人に食べさせた記事は、四つの福音書全部に出てくる奇跡の一つです。ですから、この奇跡がいかに重要な奇跡だったかがわかります。主は彼らに言われました。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そしてこれは人間には不可能な命令でした。17節。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。パンが5つと魚が2匹というのは、今日の教会の哀れな状態の典型です。私たちには確かに人々に提供する霊的なパンがあります。それは5つのパンと2匹の魚だけかもしれませんが、そこに欠けているのは主イエスの力なのです。もし私たちにその力さえあるなら、群衆を解散させる必要はありません。今日の問題の解決は、政府や人間の想像力にあるのではなく、神様のうちにあるということを私たちは認めるべきです。18節。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。主は私たちに言われます。あなたの持っているものを私のところにそのままでよいから持ってきなさい。大切なのは自分の持っているものを進んで手放し、その処理について喜んで主に指示を仰げるかどうかということなのです。この少年がものすごく大きなパンを持っていたという印象を持たないでください。このパンは実際小さな丸いパンでした。お腹を空かせた五千人以上の人々がそこにいて、彼らには五つの丸いパンがあっただけでした。この少年がこのパンを主に捧げたのです。おそらくこれは彼のお弁当で、その全部を彼が食べてもよかったのです。五つのパンと二匹の魚。そしてイエス様は、それをここに持ってきなさいと言われました。19節。そしてイエスは、群衆に命じて草の上に座らせ、五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福し、 パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。ここの箇所を並行記事でありますマルコの福音書では次のように記録しています。マルコ六章三十九節から四十節。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は百人、五十人と固まって席に着いた。これらの人々はもしかしたらカラフルな洋服を着ており、青草の上にそれぞれ村ごとにグループを作って座ったかもしれません。弟子たちは今、群衆に使えるウェーターでした。教会に必要なのは命のパンを配るウェーターです。そしてその命のパンは神様の言葉です。それが私たちの仕事です。すべての信者がそれを配るウェーターにならなければなりません。20節。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。このパン切れの余りというのはまだ手をつけていないパンと魚のことで、それはすべての人がお腹いっぱい食べたことを意味します。21節。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。そこには5000人ほどの男の人たちがいました。女性と子供たちは含まれていません。一人の男性につき、一人の女性と一人の子供を加えるのは多すぎるでしょうか。主は実際にこの日、15000人近い人々を奇跡によって養われたのです。群衆に食べさせ終わりますと、すぐにイエス様は弟子たちをガリラヤ湖の向こう岸へ送り、ご自分は祈りの場に一人行かれます。22節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。ここにはそれからすぐと書かれていますが、マタイはなぜイエス様が急に群衆を解散させ、ご自分の弟子たちを船で向こう岸に急いで送られたのか、その理由を説明してはいません。しかしヨハネはその理由を記録しています。ヨハネ6章の15節には次のように書かれています。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様は人々の意思によって王として選ばれるのではありません。イエス様は神様の御心によって王なのです。最終的には主は力によって王となられます。23節から24節。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。弟子たちは今、ガリラヤ湖の嵐と暗闇の中にいて危険にさらされています。25節。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。夜中の3時ごろ、主は湖の上を歩いて弟子たちの方へ行かれました。二度目にイエス様がこの地上に戻って来られる時にも、主は意外な時に突然来られます。26節。弟子たちは、 イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。マルコの記録によれば、主は山の上におられて、弟子たちが嵐の中で苦労して船を漕いでいるのを見られます。そして主は夜中の三時ごろ彼らの方へ来られます。主を見たとき彼らは、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたのです。いや、彼らは随分迷信的だったなという人がいるかもしれません。確かに彼らのうちにいくらかの迷信もあったでしょうが、でも、もし人が水の上を歩いてあなたの方に近づいて来られたら、あなたはどのような反応をしたでしょうか。27節。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスはすぐに彼らに話しかけとありますが、すぐに主はご自分が幽霊ではないから大丈夫だよと言われたのです。28節。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。ペテロはこのことのゆえに随分批判されてきました。人々は、ペテロは水の上を歩かせてくださいなどと言うべきではなかったと言います。しかし私はむしろこの人を褒めます。偉大な宣教師であったウィリアム・ケアリーは、神様に大きなことを期待し、神様のために大きなことを試みなさいと言いました。そして確かにペテロはそうしました。私はほとんどの人たちが神様に小さなことしか期待せず、小さなことで満足してしまっているのではないかと思います。ウィリアム・ケアリーの言うように、私たちは神様にもっと大きなことを期待し、神様のためにもっと大きなことを試みるべきです。イエス様はここでペテロの願いを叱りつけたりはしませんでした。29節。イエスは、来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。人々はペテロは水の上を歩くのに失敗したと言いますが、私の聖書にはそのようには書かれていません。私の聖書にはペテロが水の上を歩いてイエス様の方に行ったと書かれています。これは失敗ではありません。ペテロは神様にすごいことをお願いしました。神様がこの後ペテロを素晴らしい方法でお使いになられたのは無理もありません。彼がペンテコステの説教をするように選ばれたことも不思議ではありません。なぜならペテロはこの経験を通してイエス様が神から使わされた誠のメシアであり、自然をも支配なさるお方であることを体で理解することができたからです。そしてこの経験はペテロの信仰生活に大きなインパクトを与えたはずです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はバプテスマのヨハネ殺される、イエス様退かれる、空腹の人々を養われるイエス様、そして水の上を歩かれるイエス様というテーマで、マタイの福音書14章1節から29節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書14章30節から36節と15章1節から33節、ペテロ水の上を歩く、律法学者パリサイ人へのイエス様の非難、スロフェニキアの女性の娘の癒し、そして4000人が養われるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。